ただいまより本日の礼拝を始めます。
どうぞお座りください、はい、はい、お座りください。
縄文よ、頭を上げよ。とこしえの門よ、身を起こせ。栄光に輝く王が来られる。栄光に輝く王とは誰か。万軍の主、主こそ栄光に輝く王。小詠539番を歌います。神様、高誕前第7手術の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にまします我らの父よ、御名は皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、
我らを試み合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番か前をご覧ください。それでは使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我は主の一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアに生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死に刑法を葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の御右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまおう。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。賛美歌496番を歌います。
主の主が言う
お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。全能の父なる神様、今朝も一人一人呼び出され、新しい週の初めに礼拝を捧げる喜びを感謝いたします。本日は永眠者記念礼拝を持ちます。すでに身元に召された多くの兄弟姉妹を再び在りしの面影を思い起こしながら語り合う日とさせてください。午後には教会墓地において墓前礼拝を行います。最後まであなたの見守りのうちにこれらのことが行われるようにお守りください。この1週間は特に生かされていることの大きさを知らされる1週間でした。愛する友が3人も主の御元に召されました。いつまでも生きながらえると思う私たちでありますが、あなたの御旨のわからないことに気づかされました。地上の聖から永遠の聖にあなたは私たちを導き、希望を与えてくださいました。この復活の信仰によって、私たちは地上のお金や権力では得られないものをあなたからいただきました。イエス・キリストの十字架と贖いの復活のみにしかなし得ないものです。今、愛する者が目の前から取られ、悲しみにうろたえ、沈むばかりのご遺族の方々を、あなたの深い慰めと勇気によって力づけてください。そして生きる希望を新たにお与えください。また、友の中に病に伏している方々がいらっしゃいます。その一人お一人の心の痛みをあなたが覚え、癒してください。今日は夕べの岡原忠兄弟の前夜式に至るまで時間を追っていろいろな行事が重なっておりますが、初めから終わりまであなたの福音の種が集い来たります一人一人の心に植えられ、復活の喜びにいることのできる機会となりますように、あなたの上よりの御霊の助けを切に願います。 今週から旅に出られる遠藤牧師の健康を特にお守りください。皆様の祈りとともに、救い主なる主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。聖歌隊、聖書朗読をしていただきます。聖書はルカによる福音書13章10節から17節、新約聖書の134ページです。
安息日にイエスはある街道で教えておられた。そこに18年間も病の霊に取りつかれている女がいた。腰が曲がったままどうしても伸ばすことができなかった。イエスはその女を見て呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれた。女は立ちどころに腰がまっすぐになり、神を賛美した。ところが街道長はイエスが安息日に病人を癒されたことに腹を立て、群衆に言った。働くべき日は6日ある。その間に来て治してもらうがよい。安息日はいけない。しかし主は彼に答えて言われた。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに、18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日であっても、その束縛から解いてやるべきではなかったのか。 こう言われると反対者は皆恥じ入ったが、群衆はこぞってイエスがなさった数々の素晴らしい行いを見て喜んだ。
本日は前にお写真が飾ってあるのがご覧になれるかと思いますが、これまでの私たちの人生の先輩、また信仰の先輩である方々を思い起こし、そのありし日に私たちが受けた素晴らしい思い出、それを思い起こし、また同時にその方々が旅立っていかれた天井に私たちも連なり、またいつかこの方々と会えるのではないか、その希望を持つ、復活の信仰を持つ、そのために今日は永眠者の記念の日が制定され、そのことを覚えて礼拝を守っています。とても悲しいことですが、先週の日曜日から3名の方が天井に召され、主法のところにも書かれていますが、中野恵美子さんのご主人の中野義元さん、そして主法には書いていないんですけれども、先月病床洗礼を受けたいというご希望のあった藤森典子さん、いろんな事情があって、病床洗礼を代理で安倍野教会の平井先生に執行していただき、そしてそのクリスチャンとなった藤森さんを昨日葬儀でお見送りしました。その2回葬儀が続き、ショックであり、またとても悲しみの中にあった私たちに、敬愛する岡原忠さんのが昇天されたという知らせを受けました。忠さんに関しては、また今晩持たれる前夜式、そして明日持たれる告別式の時にお話したいと思いますが、しかし3人の方がこの1週間の間に同時に亡くなられ、私たちの命ということ、人生の中で私たちはどういうふうに生きるべきなのか、また一体私たちは何を残すことができるんだろうか、特にお二人の遺灰を家族がその壺に収める姿を見て、目の前にはそれまで素晴らしい生き方をされた方、しかし火葬で、火葬の後に目の前に見えるのは灰の姿。ご家族の話を聞いていると、これほど私たちの人生に影響を与えてくれた、愛してくれた、その人がその別れの時に目の前に灰になって横たわっている、目に見えるものはほとんど残さない、その姿を見て、私たちは人生の中で一体何を残すことができるんだろうか。私は三人の方々の死を通して、その方が生きている時には全く見えないこと、私たちがどう生きればいいのか、そしてその方が私たちに何を残そうとされたのか、残念ながらその人が目の前にいるときにはなかなかわかりません。しかし目の前に見えるものがほとんどなくなってしまったとき、昨日まで隣にいた人が隣にいないという悲しさを味わうとき、同じ礼拝堂で歌っていたその声が聞こえなくなったとき、 その時に初めて私たちは、その人がどれほど私たちにとって素晴らしい存在であったのか、どれほど大切な存在であったのか、そのことを初めて気がつくように思うのです。そしてその遅きに死するとは思えども、しかしその方が何を私たちに残されたのか、そのことをやはり共に考えたいのです。私たちが毎週読んでいる聖書、特に後半の新約聖書、これはイエスという人生の中心であった方を失った、その悲しみに暮れた弟子たちが語り残した、それが大元になっているものだと思います。イエスの生涯を見てみると、何を残したんだろうか。イエスは旧約聖書の王様のように神殿を建てるということはなさいませんでした。またダビデやソロモンやモーセの後に活躍したヨシュアのように自分の領土を1センチたりとも広げることはありませんでした。たくさんの王様が名前を残し、素晴らしいお墓を建て、そのことが数世紀にわたり語り継がれている。しかしイエスが成した事柄、それは当時の王様のように大きな素晴らしい神殿を建てたり、領土を広げたり、そういったものではありませんでした。むしろそういったものには全く関心を示さないような、そのようなイエスの名前、業績、それが今なお伝えられている。本質的に人が残せるもの、それは何なんだろうか。そのことをイエスは、少なくともイエスの姿を残そうとした福音書の記者たちは、私たちにヒントを与えていると思うのです。先ほど読みました聖書の中には、イエスが18年間病の霊に取り憑かれていた女性、そして腰が曲がったまま伸ばすことができなかった、その女性に対する癒しの場面が出てきます。聖書を初めて読まれて、どうしてイエスはあちらでも癒し、こちらでも癒し、そういうことをなしているのか、不思議に思われる方がいるかもしれません。しかし私は、これこそがイエスが私たちに語り残そうとしたこと。神殿を建てたり、領土を広げたり、そんなことよりももっともっと大切なことがあるんだ。それは、長い間患っている肉体も、そしてまた霊に取り憑かれている精神もまた病んでいる、その苦しみの中にあるこの女性に対して、イエスは病が治ったという宣言をして、その痛むところに手を置かれました。とても不思議な出来事です。そして私たちはイエスを信じて歩む、そのことを決めた後も、イエス様、どうして私たちはこの女性のようにあなたの癒しの手を受けることができないんですか。どうして私や目の前の家族がこれほど長く苦しむ、そのまま置いておかれるのですか。そう祈ってしまいます。そしてどれほど信仰が強い、どれほど信仰をしていると言っても、病が治ることなく身元に召されていく、たくさんの友を見送ってきました。 しかし、そんな中、私は、その命が終わる。たとえ病が癒されないままに、その人生を終えることがあるとしても、しかし、そこには必ず一つの慰め。聖書の中には、束縛から解放される。そういった部分があるように思うのです。今回、すでに葬儀でお送りしました。中野義元さん、そして藤森のり子さん。お二人とも長い間、病の苦しみに置かれ、また、素晴らしい家族に囲まれ、とても素晴らしい時を過ごしました。しかし、同時にやはり、その、病の苦しみの中、本当にご本人も家族も祈っておられたと思うのです。死ということの悲しみ、そして私たちの病が癒されないというその不可解さ、神様なぜこんな理不尽な苦しみをという祈り、しかし私はその中に、私たちの目にはよく見えないかもしれない。しかし、今の苦しみから解放される、その時が神様によって備えられている。その時を私たちは動かすことができない。痛みや病からの解放、そう聞いても私たちは簡単には癒されません。この悲しみはなかなか癒されません。しかしイエスはその生涯を通して命が与えられている間、病の人を訪ね、その人に手を置き、病が治るために祈ってこられました。私たちが信じるとき、たとえその命が私たちの目から見て取られていった。その時に実はイエスがその方の痛むところ、傷ついたところ、そこに手を置いて、そして今までの苦しみや悲しみをすべて取り除かれた、その世界に連れて行ってくださる。そして同時に聖書は、その後に私たちがもう一度会える、その復活の希望を残してくださいました。この悲しみの時、しかし同時に私たちはその中からかすかに見える希望の光を失わずに歩んでいきたいと願うのです。お祈りをします。神様、今私たちの多くは親しい友を失い、心の中がとても動転しております。礼拝にもなかなか集中することができなかったり、この後一体どうすればいいのか。また、今まで共にいたその友がいなくなってどうすればいいんだろうか。嘆きの中、混乱の中にいます。しかしどうか、あなたは、その方の魂をしっかりと受け止めていてくださること。また、残された私たち一人一人も、今は悲しみの時、今は嘆きの時。しかしいつか必ず、あなたによって、その悲しみ、嘆きがすべて癒される時が備えられること。また、この不可解な別れの中に、あなたによるはっきりとした意味を、示される時が備えられることを信じることができますように。この祈りを集まりました皆さんお一人お一人の心の中にある祈りとともに、主イエスキリストの皆によって あなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌第2編167番を歌います。お座りください。聖餐式を牧師よりしていただきます。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、 その死によって世をあがない、私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と使徒に預かるとき、私たちのうちに親しく望んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今は御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとにそれによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。主なる神様、御子イエスキリストの苦難とし、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される、全能の父に言う限りなく栄光がありますように。アーメン。イエス・キリストは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実で、そのまま受け入れるに足るものである。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより拝参いたします。真ん中の方に薄いブドウジュース、そして外側の色の濃いのがワインとなっております。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。それでは前川麻里さんに感謝の祈りを捧げていただきます。 それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌い、その間にグラスを集めに参ります。聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 信頼感謝の報告を、あ、すみません、正英お座りのまま賛美歌の547番を歌います。
信頼会社の方の紹介、その後永眠者名簿を読ませていただき、またご関係の方々を紹介したいと思います。まず今日初めて来られた方ですが、その場でお立ち願いまして、皆さんの方にお顔を見せていただきますようにお願いいたします。宮本美希さんと宮本由香さん、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。またお越しください。それから、北島博之さん。北島さんは私の、母教会の会員の方でおられます。父が手術をする、時に、とてもお世話になった。まあ、命の、父の命の恩人です。私の、あれ私の命の恩人なんていうのはおかしいですけれども、その方です。それから皆さんのお手元にあります永眠者の名簿の、お名前を読ませていただきます。いつもその時にご遺族の方に立っていただいていましたけれども、そうするとちょっとなんていうか、どなたが立たれてこうくるくるというのがややこしくない。まずお名前読ませていただいて、その後にご遺族の方は申し訳ありませんけれども、立ってどなたのご遺族ですということを紹介していただきたいと思うのです。三好信孝さん、向山義和さん、吉田勝弘さん、越智明美さん、前田武雄さん、越智静さん、梅村糸江さん、元津春子さん、佐藤優子さん、益子英子さん、佐賀崎志郎さん、岡崎貞子さん、福井弥生さん、糸原誠さん、吉田静さん、福井明彦さん、三好睦子さん、富井純子さん、向山よし子さん、向山栄さん、橋本富子さん、右の上の方に移ります。松下厚弘さん、越智清さん、牧山恵子さん、越智道春さん、松崎英子さん、山田由紀さん、平山和夫さん、平山茂さん、藤谷正三さん、斉藤義江さん、林浩二さん、宍戸よしみさん、松崎きみさん、利山太一さん、吉高和子さん、青松玉吉さん、和田綱さん、石田由里子さん、奥田秀子さん、上の方から三好常夫さん、純子さんと、それから、他にもお立ちください。それから向山さんのお孫さんにあたります松田さん、 吉田さんのご家族はいらっしゃらないですね。はい、もし飛んでいれば呼んで手を挙げてください。それから、オチさんは、
オチアケミ、オチシズ、オチキヨ、オチミチハルの遺族です。はい、
それから、前田さん、藤本さん、元さんいらっしゃらないですね。はい、佐藤さん、それから益子さんは東京ですからですね。佐賀崎さん、岡崎さん、福井さん、糸原さん。
毎年お世話になります。糸原です。よろ
しく。それから、川本さんからは、お花が届いています。それから、福井さん、ミュース、富井さんのところ、富井さん、はい。それから右に行きますが、松下康夫さん、英子さん、それから、ごめんなさい、すいません、橋本富子さん、ごめんなさい、吉文さん、はい、失礼しました。それから、松下、康夫さん、英子さん、それから道成先生、後でご紹介しようと思っていたのですけれども、先生立っておられますので、アメリカから休暇で、帰国されています松下先生です。はい、それから、牧山さん、それから松崎さん、はい、山田さん、後ろですね、ごめんなさい、後ろの、はい、それから平山さん、それから藤谷さん、藤
谷雅蔵のリスクです。
斉藤さんは、斉藤、はい、
斉藤義家の次男斉藤豊家家族です。
それから林さんは東京の方ですけれども、今日のことを覚えてご連絡がありました。それから宍戸さんは、ですか、利山さんのご家族、後ろ、はい、ですが吉高さんもいらっしゃらないかな、はい、ですが青松さん、それから、和田さん、上の方に、それから板金さん、それから鍋島さん、あれ、変えられたかな、はい、何かどなたか紹介漏れてないでしょうか。よろしいですか。はい、はい、それでは以上で、朗読終わりました。
ではグリーティングいたしましょう。左右前後の方とどうぞご挨拶ください。国会報告に移ります。本日の集会は州法の右ページですが、11月定例役員会、礼拝後地下室で20分行います。聖歌隊の練習から墓前礼拝は午後2時から大阪生駒霊園教会墓地です。送迎の必要な方は午後1時に教会を出発する車に分乗してください。それから今週の集会、ピーターパンの礼拝、11月9日午前12時40分教会集合で奈良のもみじ狩りに出かけます。晩祷会は出エジプト記40章、9日水曜日7時半、 街道清掃11日金曜日婦人会の方々お願いします。次週手術のところは11月13日第6手術です。手術礼拝があります。この日の説教は関谷直人牧師、心燃やされて。礼拝後の集会は教会学校教師会、以下は全部皆様お読みください。裏のページに参りまして、野外礼拝と愛妻会が10月30日に行われました。買い出しや前日の調理準備、また当日のさまざまなご奉仕に感謝いたします。ありがとうございました。あと牧師からお知らせをいろいろしていただきます。
先ほど説教の中でも取り上げましたけれども、中野恵美子さんの夫の中野義元さんが10月31日に天に召され、31日ご自宅、そして1日には教会にて葬儀が執り行われました。義元さんの魂の平安、そしてご家族友人の方々への慰めをお祈りしたいと思っています。恵美子さん、何かあれですか、もし一言。
先生をはじめ役員の方、教会の方々の温かいお助けとお心遣いによって無事に主人を送ることができました。本当に心からお礼申し上げます。ありがとうございました。
ありがとうございます。それから、岡原忠さん、いつも和子さんと、その前のところに座って、礼拝の時には、早く来て修法をいつも、追ってくださっていた、忠さんが、4日に、天に召されました。で、本日の午後の7時、夜の7時から、この教会で、前夜式、そして明日月曜日の午前の11時に告別式が、教会にて執り行われます。忠さんの魂の平安、そしてご家族友人の方々への慰めをお祈りしたいと思います。教会の方々、特に今日はかなりの数がのご出席者の方がおられると思いますので、こちらの方で担当をお願いしている方がいらっしゃいますが、それ以外の方でももしお手伝いいただける方は、私もしくは渡辺新学生、それから霊典特別院の三好純子さん、それから片山さんの方に、私この日にこういう手伝いだったらできますということをお伝えいただければ、できる限りたくさんの人で忠さんを送りたいと思います。また明日の告別式の後、だいたい12時半に出棺を予定していますが、その時に教会員の方で、もし構わなければ、斎場の方に行っていただきたいということで、教会員のためのマイクロバスを1台用意してくださっているそうです。忠さんの、私たちの教会に対する思いで、できれば、そのバスに教会の方が乗って行っていただき、斎場で賛美歌を歌って送ってほしいという、依頼がありましたので、そのことも、心に留めて、もし、お時間等が、大丈夫な方は、27に乗れるマイクロバスを用意してくださるということですので、数名の方は残っていただかないといけませんが、それ以外で、可能な方はご一緒に斎場まで行って賛美を持ってお送りしたいと思いますので、よろしくお願いします。それからごめんなさい、あさってから私は、イスラエルの旅行に、行くことになっています。この間の、様々な牧師の役割を、渡辺新学生の方にすべてお伝えしてありますので、何かありましたら、 渡辺新学生、そしてもし連絡がつかない場合は、私の、実家ではないです、ごめんなさい、牧師館の方に、ご連絡をお願いします。実家にかけても、すみません、困りますね。まあ、父も牧師ですから何とかするかもしれませんが、そしてそこで対応できない、まあ、役員がもちろん、対応しますけれども、対応できない、牧師でないと対応できないことは、関谷先生にお任せしておりますので、その事態の時には関谷先生に、全てをお任せしておりますので、よろしくお願いします。まあ、何もそういうことがなく、帰ってこれるようにと思っています。以上です。
正英541番を歌って祝祷構想を持って礼拝を終わります。
父御子御霊の御御神に、時は至えせず、いさかえ
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、私たちより先に天に昇られた、天上の先輩方の上に、また、集い来たりましたお一人お一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。